坂井屋太一のエグゼクティブジャーナル。
坂井屋太一の時代を読む視点、今月の視点は体制のサイクル、不況底割れの危機。先生、お願いいたします。
細川内閣が誕生いたしました。これによって、いわゆる政界における55年体制というのは崩壊したと言われています。55年体制というのは、ご存じのように1955年、昭和30年ですけれども、この年に保守合同が行われ、同時に左右社会党の統一が行われました。それ以来38年間日本の政界というのは、自由民主党という保守政党と社会党を中心とする革新政党との対立になって、いわゆる自社対立体制であった。そしてその中で自由民主党の単独政権がずっと続いていく、こういう体制をその55年体制と呼んできたんですね。その後昭和40年代に入りまして、公明党が誕生する、民社党がまた社会党から分裂する、そういう動きはあったんですけれども、いずれも体制を揺るがすほどの大きな勢力にはならなかった。主として社会党と自民党が対立し、自民党単独政権がずっと続くという形になっていたわけですね。これが今回の自民党の分裂、新政党や先駆け党、新党先駆けが自民党から出ていく、そして細川さんのお作りになった日本新党が躍進をする、その反面で社会党が激減をする、自民党が過半数を割れる、そしてその新政党、日本新党、新党先駆け、そして社会党や民社党や公明党という従来の野党が結束をして連立政権を作る。これによって自民党の単独政権が崩れ、自社対立構造がなくなった。これが55年体制が崩壊したと言われているわけです。この55年体制の崩壊というのが2つの面があるわけですね。一つは言うまでもなく自由民主党単独政権がなくなった、38年ぶりの減少です。もう一つは55年体制のもう一方の柱であった社会党が惨敗をいたしまして、議席が減っただけではなく、今度の連立政権を作る、細川内閣を作る過程でこの連立政権の中に埋没してしまったというところが重要です。社会党は連立政権を作るにあたって、早々と従来の政策を継承する、従来の政策をそのまま続けるんだ、これが連立政権の出発点だということを認めてしまいました。ところがその従来の政策というものは、これは自民党がやってきた政策、社会党が長い間激しく非難攻撃してきた自民党の政策なんですね。これを継承したということは、従来の社会党の主張を全く放棄してしまった、社会党の政治的な理念、あるいは政策的な主張を放棄してしまったということです。したがって社会党は細川内閣の最大の与党、77人衆議院で抱え、参議院では73人も抱えているわけですから、圧倒的に大きな与党であるにもかかわらず、政策政権の継承を放棄してしまったわけですね。このことは政治の報道として見ますと、もちろん自由民主党の単独政権がなくなったことが大きく報道されております。派手に扱われています。当面の問題としては重要でしょうけども、長い目で見ますと、この社会党の連立政権への埋没というのは自民党単独政権の消滅以上に重要な問題かもしれません。というのは、自由民主党の政権が回復する可能性は非常に高いですね。近い将来、1年ぐらい考えてみても、自民党が再び政権を取る、どっかと連立になるかもしれませんが、再び政権を取る可能性は非常に高い。 けれども社会党が再び従来の政権政策を持って、つまり社会主義を目指す政党として再建される可能性はほとんどありません。そういう意味で言うと、仮に自由民主党の政権が復活したとしても55年体制、自社対立によって政治が運営されるというこの55年体制は回復する可能性がないわけですね。そういう意味で言いますと、この社会党の連立政権への埋没というのはかなり重要な意味を持っているのではないかという気がいたします。しかしながら、この55年体制というのは政界、いわば永田町の問題なんですね。で、政治というのは社会の上部行動に過ぎません。社会というものがその縦深くずっとつながっている、その中の一番上の方にあるのが政治行動、そのまた政治行動の中で政界地図というのは本当の上積みみたいなものでありまして、これが変わったから世の中がひっくり返るような変化が起こるということはまずないんですね。で、その下に、この政界地図の下に、政治構造、政治行政の構造というのは、ここまでが上部構造なんですが、この政治行政の構造というのはまだそれほど変化するとは限らない、どうなるかまだわからない、おそらくは変化しないでしょう。この政策的にも従来の政策を継承すると言っておりますし、またこの日本の政治を動かしている、本当に政策を行っているのは官僚機構だという問題がありますから、これだけでこの日本の政治が大きく変わると期待するのは課題かもしれません。のみならず、もっともっと重要な問題は、この55年体制といわれるもの、だいたい昭和30年前後にできたものは決してこの政界地図だけじゃないんですね。一般に55年体制というのは自社対立、自民党単独政権の政界の問題、政界地図の問題として言われていますが、だいたいこの頃、昭和30年前後にいわゆる戦後の体制というものが全て出来上がったんですね。だいたい一つの体制が出来上がるためには創業に10年かかると言います。まず前の体制を破壊するのに4年ぐらいかかります。それから 2,3 年の間非常な混乱状態が起こって、そしてそれがだんだんと整理されてきて、あとの 4,5 年かけて次の体制が出来上がるわけですね。例えば明治維新の時のことを考えてください。明治維新で徳川幕府が倒れて、明治維新政府ができた、大政奉還が行われた、これは明治元年でありました。その明治元年から4年間ぐらいかけて、その従来の幕藩体制、徳川体制を潰すことに一生懸命なる。そして明治4年に至ってこの廃藩置県というのが行われたんですね。で、この辺で従来の幕藩体制というのが崩壊をいたしまして、そのお侍さんの断髪令とか、あるいは刀を刺すのをやめるとか、そういうような従来の体制が完全に崩壊されるまでに4年ぐらいかかりました。それからしばらくの間いろんな混乱が起こって、日本が一体どっちへ行くのか、これがいろいろと議論をされる、その議論の主要なものはイギリス式の自由経済を採用するのか、あるいは当時のドイツ帝国式の立憲君主制といいますか、立憲君主制というよりは、その君主制ですね、君主制を採用して官僚指導の啓蒙体制を作るのか、これがその明治維新政府の中でいろいろと議論をなる。そしてそれがようやくその官僚指導型でいくんだという形が整って、これが定着をいたしますのは西南戦争、西郷隆盛が起こした戦争ですね、この辺りであります。それまでにその江藤新平の嵯峨の乱とかいろんなことがあって、従来の士族、お侍さん主導の社会が完全に消えて、この明治官僚指導というものが確立されたのは明治10年ぐらいであります。 大体まあ10年ぐらいかかったわけですね。そしてこの体制ができたものが約20年間非常な勢いで成長するわけです。そして日清戦争と日露戦争の間、大体明治30年ぐらいですね。日清戦争というのは大体明治27年28年、そして日露戦争が明治37年38年ですが、この間ぐらいに日本の第一次産業革命が完了した。これまでの間が外国の技術を導入し制度を定着させて日本の明治体制が大いに発展した時代だと、大体こういう具合に言われているわけですね。そしてそうして発展して出来上がった明治体制というのは、我が世の春を謳歌したのはこの日露戦争が戦勝に終わってから第一次大戦までの間、これが明治体制の華やかだった時、一番成功した時代だったわけですね。でそれ以後、その大正の後半から昭和の初めにかけて、この体制は下り坂になってくる、行き詰まりを見てくる。だから大正の終わりぐらいになりますと、いろんな意味での改革運動が起こってくるわけですね。不幸にして、その時日本はこの改革の方向を誤りました。本来ならここでもっと経済を自由化し、社会を自由化していく、民主化していく、そういう方向にならなきゃいけなかった。第一次大戦の結果、日本が、明治の日本が手本としたこのドイツ帝国が崩壊をいたしまして、官僚主導型の啓蒙主義というのは否定をされた。いろいろと初めのうちはいいけれども、長期的に見ると問題が起こるということが分かったんですね。ところが日本はそれによって少しだけやはり自由経済と民主政治の方向に動きました。これが大正デモクラシーと言われる現象ですね。ところがそうなると不慣れな民主主義、不慣れな自由経済でいろんな混乱が起きて、銀行の倒産がたくさん出てくる。しかもその倒産した銀行は銀行のオーナー企業、オーナーの一族の企業に金を貸しているというような、甚だ芳しくない状態もあった。これで取り次ぎ騒ぎなどが起こって、自由経済のままに成金に任しといたらあかんのだというような意見が出てまいります。あるいは民主主義の面ではいろんな汚職疑惑の噂が出てまいります。今日では昔の政治家は井戸平で立派だったと言いますが、そんなことは決してありません。当時の新聞を見ると今以上にいろんな汚職が多かったと書かれているわけですね。そのためにこの総理大臣を暗殺するというような乱暴なことも起こってまいります。そしてそれをむしろ世論が支持とまでは言わないまでも同情をする。例えば昭和7年に犬飼剛総理大臣が暗殺をされた。海軍の青年将校たちに挨拶をされた時には、この青年将校が総理大臣を暗殺したのは義憤である、その国を思う情熱から出た乱暴な行為だ、だから暗殺は良くないけどもその心情は分かる、除名嘆願願いが新聞社の提唱によって50万通も集まってるんですね。そういうようないろんな噂が登場してきて、この民主主義の歪脱に耐えられない。それでまた官僚主導、議会制民主主義の政治家に任せておけば汚職ばっかりするから官僚に任さなきゃいかん、軍人に任さなきゃいかんという声がわっと起こってきて、日本は失敗するわけです。つまりこの民主主義、自由経済という、もういろんなものが混じり合うこの歪雑な制度に日本人は耐えられなかった。これが戦前の大失敗でありまして、改革の方向が間違えたんですね。これが一つのサイクルでありまして、だいたい創業に10年、成長に、発展成長のために20年、そして最も栄える時代というのが15年から20年、だいたい合わせて45年から50年ぐらいが1サイクルになって、そこで次の適切な改革というよりはもっと改革では追いつかない新しい創業が行われなきゃいけない、そういうことがあるわけですね。戦後の場合を見てみましょう。戦後もやっぱり同じ道を歩んでいます。終戦、昭和20年、1945 45年に戦争が終わりました。これで日本の旧体制は完全に崩壊、まあ、潰れたわけです。ところが戦争が終わったからといって直ちに旧体制が全部なくなったわけじゃない。それでマッカーサーの占領軍がやってきて日本の旧体制を完全に崩壊させるまでの間に約4年かかるわけですね。その間にの財閥の解体、まあ、一番最初は軍隊の解体ですね。それから財閥の解体、農地解放、労働運動の奨励、あるいは民法を改正して家族制度を変える、まあ、そういった明治以来あるいは徳川以来続いてきた日本のまあ伝統というものの旧体制を崩すのにマッカーサーの司令部は約4年かかったわけです。そして昭和24年から25年、あの朝鮮戦争が始まるときにマッカーサー司令部、まあ、アメリカ政府の方針が変更になりました。それまでは日本を経済的にも軍事的にも強い国にしない、日本を民主的な農業国家にするという考え方でいたのが、今度は冷戦構造が盛んになってきたものですから、極東における民主主義の砦にしよう、西側陣営の要石にしようと、まあ、そういうような発想に変わったわけですね。それで今度はいろんな混乱が起こりました。まあ、幸いにしてその頃、まあ、朝鮮戦争があって非常に特殊ブームが起こった。さらに世界的に石油がたくさん発見されて資源価格が安くなった、まあ、そういう資源コストの値下がり、資源価格の値下がりと特殊ブームに支えられて混乱の中にも日本の方向が現れてきた。そして、まあ、昭和26年サンフランシスコ条約ができて、まあ、日本は西側陣営に属して経済大国を目指すんだという方向は生まれたわけですね。そしてそれを実現するにはどうすればいいかというのが約4年間模索をされて、そして55年、昭和30年に、まあ、いわゆる55年体制というのが生まれた、まあ、やっぱり終戦の時も創業10年かかってるわけですね。10年の大混乱を覚悟しなければ新しい体制というのはできないということですね。でそうして作られた55年体制というのは政治的に言いますと、先ほども申しましたその自民党と社会と自社対立行動で、そして単独多数を取った自由民主党がずっと政権を担当する、まあ、自由民主党が政権を担当して社会党がそれに対して常にクレームをつけていくと、まあ、こういう体制だったわけですね。ところがこの時期には政界だけではなしにあらゆるものの戦後体制というのができてまいります。その一番大きなものはこの日本式経営と言われる、今日本式経営とよく言われますが、これがこの1955年頃に完成するわけですね。でこの朝鮮戦争なんかがありまして日本経済が復興の道に入ってくる、経済が成長し企業が復活してくる、その中でまず起こったことは何かというと、その企業が成長するにつけてやっぱり従業員を募集する。でその終戦の時には爆撃があって戦災がありまして食糧難があった、人口は農村に分散してたわけですね。で大都会東京や大阪は焼け野原になっている。でそこへこのサンフランシスコ条約が結ばれる頃から企業が発展してきたものですから、工場で人を募集する、事務所で人を募集するという形になったわけです。ところが人口は地方に分散しておりましたからなかなか人が集まらない。それでどういう人が出てきたかというと、伝統的な出稼ぎの人たち、つまり農家の次三男や娘さんが都会へ出てくる。一家を支えるような中高年はやはり住宅難である、食料難である、そこへ農地開放でみんなが小さな地主になったもんですから、やっぱり農村にとどまって農業を続けるという形があって、そして中学高校を出た若い人だけ、新卒者だけが都会へ出てきて会社へ勤めると、こういう形になったわけですね。したがって最初の日本の経営というのはこの若い出てきた人たちを食わすだけでいい、非常に低賃金で済んだわけです。まあ、大体賃金というのは 労働力の再生産コストとこうまあ言われているわけですね。今日働いた人が明日も働けるように生活をしなきゃいけない。今働いている人がその未来の働く人たちを育てるために子供を養わなきゃいけない。そういう長期的な労働力の再生産、そして時代の進歩に伴ってその新しい世代というのは前の世代よりも技術も身につけているし知識も身につけていなきゃいけない。したがってより高度の教育をしなきゃいけない、まあ、そういうような再生産サイクルだと言われているわけです。ところがこの終戦直後、まあ、昭和20年代の後半に農村からどっと出てきた新卒者、中学高校を出た人は、まあ、もちろん年が若くて独身だ、まあ、住宅事情も悪いから会社の寮に入る。そうすると世代的な生活は考えないでその人たちの生きていく、まあ、生活費だけでいい。したがって非常に低賃金で雇えたんですね。ところがもう前からいたその中高年、これは会社の中にいるわけですが、そういう人たちはやっぱり世代を養わなきゃいけない。したがって中高年は賃金が高くて、若年層は賃金が安いという、まあ、年功序列型賃金というのが、まあ、自動的に出来上がってくるわけですね。そういたしますと若い頃は賃金が安くて中高年になると高くなる、まあ、これだったら途中で辞めたら当然損になります。まあ、大体日本のこの年功賃金制度というのは入社して初めの2年ぐらいは教育訓練ですからそれほど戦力になりませんが、大体まあ3年目から10年目ぐらいには働いた分よりも賃金の方が安い、だから会社に対して貸しを作る形になるわけですね。そしてまあその次の10年ぐらいは大体トントンと、そして入社20年から30年ぐらいになりますと働く分よりも給与の方が高い、だから若い時に会社に貸したものを中高年になったら会社から返してもらう、そして最後に退職金というおまけをつけてもらう、まあ、こういう制度なんですね。だからこの昭和30年ぐらいになりますとようやくそういう若い人新卒者の人手不足が起こってくる。したがってこれを会社の方でも囲い込まなきゃいけない、できるだけ退職させないようにしなきゃいけない。ここでまた終身雇用というのが始まった。日本で初めて終身雇用という言葉が新聞に登場するのは昭和31年なんですね。だから大体この昭和30年55年体制の時にこの終身雇用年功賃金というのが出来上がったわけです。で同時に日本経済が復興いたしますから会社はどんどん規模を大きくしなきゃいけない、投資をしなきゃいけない、そのためには内部留保が大事だということになりまして、できるだけまあ労働賃金は低めに抑えて、まあ、つまりその若い人、これから会社はまあ一時的に借りるわけですね。そしてそれは将来中高年になって返す。ところがこのところには中高年は農村にいて若い人がどっと出てきたわけですから、その低賃金の人の方が多かった、まあ、これをできるだけ内部留保する。同時に株式配当もどんどん下げていきます。昭和26年頃ですね、サンフランシスコ条約の頃には日本の株式時価配当率というのは 7.4% もあったんですね。非常に高かった。だから株を今の値段で買って持ってたら非常にまあ利回りのいい配当がもらえた時代なんですね。それがだんだんその後どんどんどんどん低くなって、一番低かったバブルの時代1989年90年、まあ、3年ほど前ですね、その頃には 0.45% まで下がってた。だから 7.4% のものが 0.45% まで配当率が下がる、まあ、それは配当をしないということは会社の中にどっとお金が貯まるということ、そして会社が安い金利のお金を集められるということですね、まあ、そういう形でその内部留保をして、それで先行投資、先に投資をしていく、こういう先行投資型財務体質が生まれたわけです。この2つ、終身雇用年功賃金に代表される閉鎖的労使慣行と、そして内部留保を厚くしてどんどん先行投資をしていく先行投資的財務体質、この2つが日本式経営の柱だと言われているんですが、これが始まった、そういうことが始まる形ができた、 これが大体1955年体制なんですね。でこれを制度ができますと、これに対して役所の方はそれにすぐ対応しました。最初経済がどんどん発展し、各企業が先行投資をしだした時に、まあ、役所の方はそんなにやって大丈夫かなという感じがあったんですね。と言いますのは、戦争中から終戦直後の物不足にかけて、まあ、日本の役所のやったことは何かと言いますと、まあ、いわゆる物資統制、配給なんですね。の配給がやっぱりだんだん権限が縮小してくる、まあ、それに日本の官庁は危機感を覚えて、あまり経済企業の自由な投資をやらさない方がいいんじゃないか、まあ、そういうこともあったんですが、やがてこの55年頃になりますと、各企業が大成長するのは非常にありがたいことだ、役所にとってもいいことだ、権限も増えれば天下り先も増えるということを満たすんですね。なぜそうなったかといいますと、各企業が先行投資をする、そして生産規模を広げる、そうすると必ず次の段階では生産過剰が起こるんですね。生産過剰が起こったら、これをどう調整するかというので、まあ、官僚の主導権がそこで発生してきた。加えて日本の官僚は既存の業者、既存の企業というものを保護する、新規参入を認めない、まあ、そういう形でこの既存の業界と密着する、いわゆる官民癒着というのがここから始まるんですね。まあ、癒着という言葉にはいろいろと語弊があるかもしれませんが、まあ、官民密着ということが起こる。そして企業の側、業界の側としては、その他の新しいとこから参入させないというその許可制で非常にまあありがたい。で官僚の方はその代わりに、このどんどんと各企業が大きくなってくると過剰になる、いわゆる過当競争が起こる、それをまあ相互調整する、相互に調整するということを理由に、どんどんと天下り先を見つけていく。各業界の業界団体の専務理事であるとか、あるいは主要な企業の官庁担当の役員であるとか、そういうところに送り込んでいく。まあ、ここに非常に双方の利害が一致いたしまして、まあ、こういう官民合同の体制ができる。まあ、この3つですね、つまり政界におけるその自社対立、自民党単独政権と、そして業界と官僚との密接な関係、そして各企業におけるこの日本式経営、終身雇用年功賃金を柱とした閉鎖的労使慣行と内部留保を重視した先行投資型の財務体質、まあ、こういうものが一体となってこの55年体制というのができているわけですね。でこれが出来上がって、それから20年、だいたい55年から75年、あの石油ショックが終わる頃までですね、これまでの間が高度成長期でございまして、まあ、55年体制の大発展期であります。この間に55年体制というのが、その企業経営の面でも、経済行動の面でも、社会の面でも、政治の面でもずっと浸透をして、それで日本経済は大発展をすることができた、まあ、いわば成長期なんですね。でその初期においては、まだ55年から60年までの間には、政治の面でも経営の面でもいろいろと試行錯誤がありました。例えば55年体制ができてから5年のち、安保騒動の時には、これは本当にその自民党単独政権でいいんだろうかというのを日本人自身も疑った。だからごたごたした大問題がありました。ところが60年代の高度成長を経験すると、もうこれを疑う人がいなくなったんですね。それと同じように、日本式経営も大体まあ60年頃の高度成長が始まる頃からもうきちっと定着をして、終身雇用年功賃金というのがもう当たり前になりました。先行投資も当たり前になりました。そして官僚たちが業界を指導して、その業界の総合調整をするのも当然になった。そういう体制の進化とともに、どんどんと経済が成長して完成をする。これが大体まあ石油ショックの頃なんですね。そしてこの石油ショックの頃から約15年間、まあ、90年ぐらいまでがこの戦後体制の最も華やかな時代、ありがたかった時代なんですね。でそれがようやく、まあ、今行き詰まってきた。 そして90年頃からこの戦後体制というのが崩壊に向かってるんですね。今細川内閣ができたから急に崩壊が始まったというわけではありません。大体まあ竹下内閣が総辞職をして次の選挙、参議院選挙ですね、89年の参議院選挙において自民党が単独過半数を割りました。この頃からも自民党のですね、単独政権というのがだんだん怪しくなっていく。参議院で過半数が取れなくなっただけではなしに、本当の自民党の実力者が内閣を作れない。もう常に宇野さんとか海部さんとか、まあ、いうような人が出て、権力の二重構造をやらなきゃいけないというような事態になった。社会党の方もこの頃からもう社会主義陣営、ソビエトの方が崩壊いたしましたから、本来の社会主義の主張を引っ込めらずでない。まあ心の中では社会主義を目指すという人が多いんですけれども、表面的には社会民主主義にするんだとか、まあ、いろいろとこう繕わなければならない。もうこの辺から崩壊が始まったわけですね。そして4年経った今、この旧体制の崩壊というのはかなり明らかになってきた。いわば55年体制の終わりの終わりというのが今なんですね。ところがまあこの細川内閣ができて政界の形は変わったんですけれども、まあ政界地図というのは先ほども申しましたようにあくまでも社会の上部構造、まあ上積みみたいなものであります。問題はその基礎にある日本の経済、そして日本企業の経営、この55年体制が今問われているという問題なんですね。その最も重要なポイントは政治ではなくして経済、特にこの不況であります。この不況がどんどんと進化することによって55年体制の日本の企業経営、いわゆる終身雇用、年功賃金、先行投資というのが非常に揺らいでるんですね。これまで55年から90年までは先行投資でどんどんやってきた。したがって企業規模が大きくなるものですから終身雇用も保てた。また若い人が比較的多かったものですから年功賃金も保てた。ところがここへ参りまして、まずバブルが崩壊したことによって先行投資、先々投資をすることは非常に危険になってきて、まあ多くの企業が辞めちゃったんですね。だから先行投資型という財務体質はもう成り立たなくなりました。そしてその次に今度は年功賃金ですね。これは中高年がどんどん数が増えてまいりましたから、従来は若い人が多いから経営にとってプラスだったんですが、今や中高年の高給取りが多いものですからマイナスになりました。そしてこの不況の結果一番問題になっているのは終身雇用が保てるかどうかという問題なんですね。でこの不況というのが実は政権以上に日本社会全体の55年体制を揺るがしているんです。政府は6月に景気底入れ宣言というのをいたしました。ところがどうやらこれまた早すぎたようです。前にも申し上げましたけれども、今回の景気の特徴は逃げ水不況、これは私のつけた名前なんですけども、何月頃になると回復する、何年頃になると回復すると言われながら、そこまで行ってくるとまたその回復の兆しが先に述べる逃げ水不況なんですね。またしても今回もそうだったようです。だいたい3月から4月にかけての統計を見ますと、景気がそろそろ底入れをしたんではないかと思わすような数値がいくつか出ていました。その中で一番経済企画庁が重視したのはこの在庫減らしが一巡したということなんですね。だいたい1990年、これはまあ非常にバブルが華やかで在庫の少なかった、景気の良かった年なんですが、これを100といたしますと1992年、去年ですね、去年はだいたい120から125ぐらいまで在庫が増えていた。それがずっと減ってきて110ぐらいまでなったから、まあだいたい在庫減らしは一巡したんだなとこう言ってたんですけれども、ところがその5月になりますとまたこれが増え出しています。
引き続き B 面をお聞きください。
それ以上に重要なのは工業品出荷額、まあ、工場で作ったものの出荷額が一向に増えない、依然として前年を下回るような状態が続いているわけですね。さらに不動産の価格、これが一向に上がらないんですね。だから銀行なんかが不動産を担保にして大量の融資を行っておりますけれども、これがますます不良債権化しつつある、まあ、今金利の低下局面、金利が下がる局面ですから銀行は非常に収益がいいんでございますけれども、それでも消化できないぐらい、償還できないぐらいのその不良債権が溜まってるんですね。しかもこの不動産価格、回復する回復すると言われながら今も値下がりを続けているものですから、不良債権がどんどん増えるような状態、そこへ持ってきて、まあ、特に東京なんかではバブル経済の時代に計画されたビルがどんどん今も作られています。あの頃に一生懸命、まあ、地上げをして、そして、資金調達をした、まあ、だから今更やめられないというんで、まあ、ビルを建てるわけですね。何しろ土地を買いますと建物を建てる 9倍ぐらい、だいたいビルを建てるの費用の維持とすると土地の費用が9ぐらいかかるわけですから、それだけお金をかけて土地を買ってしまったらもうビル建てるでしょうがないというので、どんどん建ててるんですけれども、それを借りる人がどんどん減り出してるんですね。だからかつては3年前には東京の貸しビルの空き室率は 0.何%、まあ、0.6 とか 0.7 とか 1% 以上だったものが今急に 7% ぐらいまで跳ね上がってきた。したがって現在はまだそのバブル時代にやった計画をしたものの工事がありますが、これが一時をしてしまうともう貸しビル建てる人いないんじゃないか、設備投資が行われないんです。そういう心配、これはビルだけではなしにあらゆるその生産施設、工業施設も同様であります。したがって、この現在の計画が一巡するとその後は非常に建設不況が長期化するんじゃないかというような心配も出てまいります。したがって、まあ、一般にこの設備投資がなかなか伸びない、何よりも問題はこの消費の不況であります。今回の不況というのはバブルの崩壊から始まったわけですけれども、今や消費不況の様相を示しています。この消費が4月、5月、6月、そして、おそらく7月、8月も非常に低迷しているんですね。自動車や電気製品は2年連続で、売上量が減りました。百貨店あるいはスーパーマーケットなどの量販店も2年連続で、マイナスに割り出しています。ホテルや旅行の数も減り出します。どうもこの消費が増えない、全需要のうちの 58% を占める消費が増えないというのが一番痛いことなんですね。だから、まあ、6月頃に底入れだと言われていたけども、実際にはまだ景気は悪くなっているんじゃないかと思う。そこへ持ってきて、ここで景気の伏兵というのが現れてきたんですね。思いもしなかった景気の足を引っ張るものが現れてまいりました。その第一は円高であります。日本の政局の混乱で円高は一時停滞をして110円ぐらいに戻っていたんですけれども、ここへ来てまた1ドル104円が103円台というような数字が出ています。現在の日本の不況が続くと輸入が伸びません。そこへ持ってきて、最近はまあ観光支出も減り出したと、あるいは受け取り利子が増え出したということで貿易外収支も黒字になりました。こういうものが重なりまして、やはり円高圧力、まあ、円を買ってドルを売りたいという圧力は非常に強いんですね。したがってこの円高はどこまで進むかわからない。おそらく1ドル100円の線を上回るところに来るでしょう、まあ、かなり上回るところに来る時もあるかもしれない。そういうような円高が、まあ、輸出自体にブレーキをかけるのはもちろんでありますが、それ以上に設備投資が不透明だ、円高がどこまで進むかわからないから、まあ、日本の国内に投資をすべきなのか、もっと円高が進むなら日本をやめてアメリカとか東南アジアの国に工場を建てた方がいいんじゃない、そういう戸惑いを呼んでるんですね。このために企業の設備投資がますます低下する、 まあ、いわば下方修正が続いている。これが第一の伏兵です。おそらくこれは今後一段と深刻な問題になるんじゃないでしょうか。
第二番目は
この夏の涼しさ、長雨ですね。
だいたい
夏の温度が一度高いとこの GDP、まあ、
国民総需要ですね、
これが10兆円増えるというんです。
逆に一度低いと10兆円減るわけですね。で今年のようにこう長雨が続きますと
夏物の衣料品であるとかクーラーであるとかそういうものは全然売れません。
また海へ、遊びに行くとか山へ
行楽に行く人も非常に減ります。
まあ、そういった不況が
消費不況が重なる。それにまた心理的にもこう雨が降っているとあんまりお金使う気がしない、買い物に行く気がしない、まあ、そういうことが重なりまして需要が減るんですね。これがまあかなり大きく効いています。 天候気象難というのは一時的偶然のものじゃないか。それで日本の構造が変わることはあるまいと思われるかもしれませんが、歴史を見るとそういった天変地異から革命が起こったとかいうようなことがよくあるんですね。中国の古い思想で言いますと天変地異、災害とかあるいは気候の異変が起こるのは天使に徳がないからだ。したがってそういう時にはその異次性革命、天使を取り替える王朝を変えるような革命がよく起こると、こういうふうに言われてますけれども、これは全然論理的にはつながりませんが、けれどもある意味では社会における心理と経済の動きを非常にうまくついているところがあるんですね。と言いますのは災害が大げさに伝わり、それが経済なり社会なりに深刻な影響を与えるというのは、その社会の安定性、経済の繁栄性が損なわれているからなんですね。悪い時には悪いことがよく伝わる、いい時にはいいことがよく伝わって、悪いことはわからない、まあ、この悪いことがガンガン伝わっている。特に中国のような大きな国でございますと、自分のところが災害でなくても、まあ、国のどこかで災害が起こっている、そういう話が全国に伝わるというのは、まさにその社会の不安状況と経済の不況状況が生まれているからなんですね。今日本のこの長雨によって非常に打撃が大きいというのも、まさにそういう不況のところにボンと来たから非常に効果が上げてるんです。そうなりますと業者の方、供給者の方は早々と安売りをいたしますから、もう高いものは売れなくなる、ますます消費者の低価格需給をそそのかすという傾向にあるわけですね。これが、まあ、構造的に消費者心理を安いものの方に向けていく、節約モードを煽り立てるというそういうきっかけになって、これも決して見逃すことができません。第三の問題は地方に汚職疑惑が広がったことなんですね。まあ、仙台の市長さんであるとか、あるいは茨城県の知事さんなんかが、まあ、ゼネコン汚職というのに引っかかりました。これまでも日本には汚職はたくさん言われています。まあ、疑惑はたくさんあります。ところがこれまでの疑惑は実を言うと実態がはっきりしないんですね。新聞テレビが面白おかしくもうけしからんと言っておりますけれども、本当にそれが経済に波及するようなものではありませんでした。例えばリクルート事件というのがあって、そのリクルート事件で結局、まあ、その2人の政治家が、まあ、裁判に送られた。それから、まあ、その NTT とかいくつかの公的な色彩のある企業の人が逮捕された。まあ、それに対応してリクルートの江戸江さんも逮捕されたわけなんですけども、これはまあそれによって経済がどうなるというようなもんじゃないんですね。話題になっているのはその就職情報誌のどうと、まあ、発行日となんとかの関係でそういう質問をしたとかなんとかそういうことなんですね。だからそれが経済を動かすほどのもんではありません。噂は大きい、話は大きかったけれども実態は非常に小さなものでありました。で佐川急便事件に至っては、いろんな政治家がお金をもらわれたようです。そのことの倫理的な問題はともかくといたしまして、これによって世の中がどう変わったか全くなかったわけですね。したがって県にもあれだけ調べたんですが、金丸元自由民主党副総裁のこの政治資金の届け出が怠ってたということだけしか言えない。 で、まあ、別途金丸さんにはこの脱税事件というのがありましたが、まあ、これはそれによって、世の中が変わるような事件ではあります。で、別に金丸さんでなくても誰でも脱税というのはしちゃいけないし、してる人もまたいるわけですね。まあ、そういう事件だったわけです。だから全く個人的な問題です。ところが今回発覚した、まあ、摘発されたその仙台市や茨城県の問題というのは政治家の問題であるよりも行政の長、行政の首長としての知事なり市長なりの問題、だから行政方式に関係があるわけです。政治家よりも行政官のトップなんですね。だからこれが発覚いたしますと、全国の都道府県市町村が発注方法を見直さなきゃいけない。従来の指名入札、あるいは談合体質というのを変えなきゃいけない。この雰囲気がずっと広がりまして、公共事業の行き先が不透明だ。この結果、建設業界でも、まあ、設備投資とか資材の手当とか、あるいは人の確保というのは非常に逡巡するようになる。もう、従来の方式なら、この工事はうちへ来るぞっていうんでですね、資材を手配したり、人の、人集めなどをやってるはずのところが、それはどうなるかわからんから、ちょっと待てよというような格好になる。これがかなりまあ今、公共事業を、公共事業の需要を、まあ、足を引っ張る形になっています。まあ、こういったことが従来なかった条件が加わりました。ただ際、経済の景気の悪いところに、さらに悪化する条件、まあ、いわば足を引っ張る危険が加わっていた。こういうような形になってきたわけですね。そして、もう一つここに現れてきたのは、実は雇用の不安なんです。現在のところ日本は失業がない国。まあ、失業率が 2.5%。一番景気の良かった時は 2.1% ですが、まあ、ほとんど変わらない。企業が合理化リストラということを盛んに言っておりますけれども、その内容というのは生産の現場にいた人たちを流通の方に、あるいは営業の方に回すというような、いわゆる生産コストの流通コストへの付け替えだけなんですね。ところが、実はそういうように終身雇用で、既存の現在の従業員を守っている反面では、新卒を取らなくなったんですね。だからこの6月、7月の学生さんたちが来年の就職を目指して走り回られたけども、まあ、かなりその就職が厳しい、まあ、特に女子の場合はそうなんですけど、そういう実感を持っている。これは就職がないわけではないですけども、まあ、希望のところはなかなかとってもない。これは大変だという心理が、この就職戦線を通じて跳ね返ってきている。それからもう一つは、統計にあまり出ないことなんですけれども、主婦のパートとか学生のアルバイトとか、こういうのが減ってるんですね。で、それはまあその今までやったパートがなくなったからすぐその主婦が職場へ行ってどっかパートありませんかというとは限れません。言う人もいるし言わないし、だから統計的な失業という形は出ません。学生さんの場合も同じなんですね。まあ、そのアルバイトをお世話するその学校大学の担当のところ行ってどっかありませんか、いやありませんねって言われたら、まあ、しゃあないやという程度で、それが失業登録というような形にはなりませんけれども、所得は減るもんですから、これが倹約モードを非常に促進する。で、これが今その段階で止まっているからいいんですけれども、それがもう一歩進むと、もう一歩進むと、この日本的経営の根幹を成している終身雇用を崩壊させる危険がある。少なくとも心理的に、実際に国になる人はごくわずかでも、心理的に警戒を生む条件が生まれてきます。まあ、そういうような不況によって、この55年体制の経営が非常に今揺すぶられてるんですね。これは細川内閣の誕生、政界の編成よりもずっと大きな社会的変化を呼ぶ要素であります。まあ、こういうことを考えていきますと、日本式経営というものがここで変質しなきゃいけない。正解は変わりました。今度は企業経営が変わるわけです。企業経営が変わると、財界と 官僚、いわゆる官業の関係も変わってくる、まあ、こういうような根本がこれから2年間続くんじゃないか、まあ、そういう感じがいたします。
どうもありがとうございました。引き続き会員の方々との Q&A のコーナーに移りたいと思います。先生、今月はですね、香川の山島さんですとか、東京の市村さん、あるいはやはり東京の中島さんですとか、大阪の加藤さん、数多くの方々からですね、選挙制度の改革、選挙制度のあり方についていろいろご質問が寄せられておりますので、まとめてお答えいただけたらというふうに考えております。
はいはい、まあ、選挙制度っていうのはね、その一般の方には非常に分かりにくいと思うんですね。政治改革、政治改革とこう盛んに行って選挙をやって、それでまあその改革派がまあ勝利したというような形になっているわけなんですけども、政治改革というと何かこの淀んだ政治をパッと良くしてくれるような気がするんですが、その内容は選挙法の改正なんですね。選挙制度の改正で、選挙制度をどのように改正するかについては見てのところ、まあ、あまり皆さんお分かりになってないんじゃないかと思うんです。で、いろんな案が全国会から出ました。で、その国会の中ではこの選挙制度の改正についてはすでに270何時間議論したとこう言ってるんですけれども、それはあまり外へ伝わってこない。どういう議論がされたかわからないんですね。で、いろんな選挙制度の案が出たんですけれども、今修練してきているのは小選挙区比例代表並立制というやつなんですね。で、この現在は中選挙区、まあ、各選挙区が原則として3人から5人の定員である、まあ、中には北海道のように北海道1区のように6人のところも、あるいは2人のところもありますけれども、まあ、原則は3人から5人という中選挙区制だと、こういうので日本はずっとやってきたわけです。明治以来そうです。例外が2度あっただけなんですね。小選挙区制の2度やったんだけど、たちまち廃止したんですが、で、この中選挙区制をやめて今度は小選挙区と比例代表制を取り入れる。で、世界中を見ますと小選挙区か比例代表が非常に多いんですね。で、その小選挙区というのは定員1人の選挙区に全部分かれようというわけです。だからまあ今の参議院議員の選挙では二十数件定員1人のところがありますから、これは小選挙区になっているわけですね。まあ、そういう形を想定していただければいいと思います。で、一方それでは小選挙区にいたしますと、その1票でもたくさん取った人が当選するわけですから、49対51になって49の投票は新票に今効力がない。それは比例代表で救おうという、その比例代表と小選挙区制の組み合わせ、これがいいんだということになったわけですね。ところがその組み合わせの手法についても並立制、併用制、連用制などというのがいろいろと出ました。で、今残っているのはこの細川さんの日本新党と竹村さんの先駆けが提案された比例代表並立制なんですね。で、比例代表並立制とはどういう制度かというと、今の参議院の1人区、例えばその和歌山県であるとか奈良県であるとか山梨県であるとか、まあ、小さな県で定員1名のところと全く同じと考えていただいたら間違いないんです。だからその投票は1人の候補者に投票をいたします。それで1票でも多く取った人がそこで当選します。で、別途それを集めて計算をいたしまして、自民党が何パーセント、社会党が何パーセント、新政党が何パーセント、まあ、これに基づきまして比例代表の当選者を決めていく。まあ、この決め方もいろいろあるわけですが、まあ、そういう制度ですから、まあ、その小さな県に住んでおられる人が参議院の投票をするのと同じようになると、こうお考えいただければですね。で、この制度がいいか悪いか、これはいろいろ議論があります。いいという人は、まあ、安くつくというんですね。ところが、まあ、その小選挙区制をやっておりました奄美大島なんかはもう日本一高くするので有名だ。あるいはその市長さんとか知事さんとか、これはもう小選挙区ですね。そういうところでも非常に高くつく選挙区もあります。だから安くつくとは限らない、まあ、非常に有力な議員がおられて、 どうせこの選挙区はあの先生が通るんだという、いわゆる無風選挙区は安くつくでしょう。ところが激戦区になると非常に高くつくでしょう。これはアメリカでもそうなんですね。だから安くつくとか高くつくかはよくわからない。それからもう一方でこの比例代表制というのがいますから、その意味ではこの政党を選ぶ制度になって人が選べない、これはまあ非常な欠点があるんですね。その反面、まあ、この中選挙区制の一番の欠点というのは、中選挙区制でその多数を取ろうと思うと、その3人ないし5人出てるわけですから、3人区で2人、あるいは5人区で3人取らなきゃいけない。そうなりますと、現在の自民党、今までの自民党がそうなんですけども、もう5人区で3人取ろうと思いますと、まあ、自民党の候補者が4人ぐらい立つわけですね。4、5人と。そうすると自民党同士の悪口の言い合いになって、同じ政権、同じ政策を持っている人たちが、個人的抽象合戦になる。足の引っ張り合いになる。で、必ずこれはもう、中選挙区制にすると、自民党の先生というのは、隣の自民党の先生の票を取りに行くんで、社会党や共産党の候補者の票を取りに行くんじゃないんですね。そんな手間なことするよりも、同じ自民党がいいと思っている人の票を取った方がずっと楽ですから、足の引っ張り合いになる。その結果、まあ、派閥ができる。各選挙区にももう敵対関係の人が出てるわけですから、派閥ができる。まあ、そういうような弊害がある。まあ、こういうところから、その、選挙制度の改正ということが言われてるわけですね。で、その、じゃあ、これは簡単にできるかと。まあ、要するに、いろいろあった中で、比例代表、小選挙区比例代表、並立制ということが決まった。決まったというか、まあ、細川さん、竹村さんの公約ですから、それでやるだろうと思うんですが、これが済んだりいくかというと、大変問題がたくさん残っています。まあ、いろいろ、併用性、並立性、いろいろあった中で、並立性が選ばれた。そこで相当絞られたように、もうこれで簡単だとお思いになるかもしれませんが、まだまだ難しい問題があるんですね。まず第一に、その、小選挙区と比例代表のどう分けるか。で、今、細川さんなんかが主張しているのは250と250。半分ずつに分けるということですね。で、250に分けますと全国250の選挙区ができるわけですから、だいたい人口50万人に1人とお考えいただいていいと思います。そうすると、まあ、その、東京都でございますと、だいたい、まあ、23とか24の選挙区。大阪府でございますと17ぐらいの選挙区になるわけですね。で、1人ずつ通るわけですから、定員が17人と、こうなります。で、その、これが小さな県に行きまして、島根県になりますと人口が76万人ですから、2人にするか1人にするか、まあ2人でしょうね。鳥取県に行くと人口が60万余りですから、これは1人かなということになりますよね。まあそういうような分け方をいたします。そうすると、現在、各選挙区にその自民党の先生方、まあ、現職議員ですね。これはまあ、その、例えば、島根県には3人おられる。それが2つの選挙区になるから、1人はみ出るわけですね。じゃあ、その人をどうするか。これ比例代表区で作るんだということになるかもしれません。逆に、大阪府などは17ぐらいできるわけですが、8人しかいませんから、ガラ空きになる。じゃあ、ガラ空きになるから優秀な政治家だから、まあ、その島根県の人、あるいは群馬県の人、大阪で立候補して通るかどうか、これまた非常に疑問になってきますね。まあ、そういうその選挙区をどうするかという問題がある。で、自民党の方は、小選挙区制を300、それから比例代表制を171と言っています。なぜ171と言っているかというと、選挙の法の基本に定員が定められていまして、それは471人なんですね。今、臨時的に人口が増えたというんで増やしているので、元へ戻そうじゃないかと。そうすると、300と171人がいて。で、この比率をどうするかによって、当選者、各党の当選の状況が変わりますから、これがまず第一に問題です。第二番目には、その、一票制か二票制かという議論があるんですね。で、一票制というのは、例えば、自由民主党の A 候補に投票したら、それは自由民主党の候補に投票したんだから、 比例代表区でも自由民主党の票と数えるということなんですね。二票制というのは小選挙区 では自由民主党の A さんに投与し、もう一票政党の票がありまして、ここにも自由民主党と書けば、まあ、前と同じなんですが、こちらは社会党とか公明党とか書くこともできると、まあ、こういう仕掛けなんですね。でこの違いはその大変政党の利害の問題になってまいります。というのはその小選挙区制になると一人しか当選しませんから、自由民主党の方は一人出すでしょう。で今の細川政権の連合を組んでる方は7党おりますから、誰を立てるかということは問題なの。それで統一候補を立てようという話になりますね。そしたらその統一候補が、例えば東京第一区においては新政党の人が出た、大阪第一区においては社会党の人が出た、兵庫第一区においては公明党の人が出た。そうすると一票制でしたら、東京の人が非自民がいいというんで投票したい、その人は非自民がいいというけども本当は社会党の支持者かもしれないけれども、そこから出てる人が新政党なら新政党に入っちゃうわけですね。だから二票制にすると、まあ、この非自民がいいと思う人はここでは新政党の候補に投票したけれども、比例代表区では社会党に入れると、こういうことが可能なわけですね。ところがこれは非常に煩わしくて分かりにくいという問題もありまして、まあ、参議院のように一票制の方がいいんじゃないかというような議論があります。で3番目の問題としては、選挙区をどういう具合に分けるか。これはよくその一票の重みということを言われるんですね。で小選挙区にしますとね、この一票の重みの解消がものすごく難しいんです。と言いますのは、各県をまたがった選挙区っていうのはできないんですね。そうすると先ほど申しましたように、鳥取県と島根県と合わせて3票っていうのはちょうどいいところなんですけども、そうはできないとすると、島根県は2票で鳥取県は1票とか、そういう格好になってきますね。あるいはまあ県には最低2つぐらい必要なんじゃないかとか、そういうぐらいになってまいりますと、なかなか割り切れないところが出てくるわけですね。それをさらに市町村と組み合わすということになると、もっともっと難しい。もう市町村をズタズタにしてですね、こっちの市の半分と隣の町をくっつけて、またこっちの市の半分と隣の村をくっつけてということができればいいんですが、やっぱり行政主体となると、できるだけその市は割りたくない。できることなら市は一つにして、右側の町と左側の村を合わせたような選挙区を作るという形になりますね。これがなかなか難しいんです。それによって現在当選しておられる人々の優劣が起こりますから、有利不利が起こりますから、まあ、これは大変、まあ誰がどうやって決めるのかという問題が起こるわけですね。まあ、そういう選挙制度が一つ、もう一つはこの選挙資金の問題なんですね。で本来この政治改革で国民が要望したのは、選挙資金をクリーンにしてほしいということだったんですが、いつの間にかこの選挙法の方に話が移って、選挙資金の方は自由になっているわけですが、この今国会で議論しているのは、選挙資金に国のお金、税金を使おうというのがポイントなんですね。その代わりに献金を減らす。でこれがうまくいくかどうかというのは非常に疑問です。と言いますのは、国営選挙というのをよく言われるんですけど、で現にお国が大変選挙にはお金を使っているのも事実なんですね。ところがああいう選挙公報であるとか、あるいは、まあ、その国から出されるはがきとか、そういうのを丹念に読んで投票を決める人は本当はごくごくわずかなんですね。だから選挙公報を2倍3倍に大きくしたからといって、果たしてそれでできるのか。やっぱり本当の選挙というのはそういうもんじゃなしに、ボランティアと政治資金で行われるんじゃないか、まあ、そういう問題があるわけですね。だからこの選挙法の改正の問題、あるいは政治改革と言われている選挙資金を含めた、政治資金を含めた改革というのは、言葉はきれいなんですけれども、内容は非常に難しいし、効果はかなり疑問がある、まあ、こういうことがこれから議論されていくと、非常にまあそのややこしい難しい議論になる。それをね、一番危険なのは、新聞やテレビが単純にこっちは推進派、こっちは反対派と
というような言い方するんですね。だけども実際にもう少し正確にこういうものがどういう効果、有権者にとってどういう効果があるのか、これをしっかりと監視していただきたいと思いますね。
なるほど、よくわかりました。それでは最後に今月のオピニオンのコーナーに移りたいと思います。先生、今月目に留まった本をご紹介いただけますか。
今急激なベストセラーになっている小沢一郎さんの日本改造計画というのがありますね。これを小沢さんの年代の政治思想を書かれたもので、非常にいい読み応えのある本だと思います。従来の政治家の書かれた本、例えば日本列島改造論とか竹下さんのふるさと創生、こういった本に比べて非常に広範な範囲を取り上げている。その中で言われているのは、自由経済民主主義を大いに推進しようということなんですね。これは社会党とか公明党の意見と非常に違う問題、そういう意味で言うと小沢さんが今組んでおられる連合というのは非常に便宜的なもんだということもわかりますが、同時に小沢さんという人の政治家の目指しているところが非常によくわかるという意味で、ぜひ一読していただきたい本だと思います。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
お送りしてまいりました坂井谷太一のエグゼクティブジャーナル。それでは来月までごきげんよう。